三章。イエスは再び街道に入った。そこに片手が麻痺した男性がいた。人々はイエスが安息日にその男性を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えようとしてだった。イエスは片手が麻痺した男性に言った。
立って中央に来なさい。
そして人々に言った。
安息日にしてよいのは助けることですか？苦しめることですか？命を救うことですか？殺すことですか？
人々は黙っていた。イエスは憤りを覚えながら見回し、人々の心が無感覚なのを深く悲しんで男性に言った。
手を伸ばしなさい。
男性がそうすると手は治った。するとパリサイ派の人たちは出て行き、すぐにヘロデ島の人たちと協議を始めた。イエスを殺そうとして出会った。一方、イエスは弟子たちと湖に向かった。ガリラヤとユダヤから来た非常に大勢の人がついて行った。エルサレム、イドマや、ヨルダン川の向こう、ティルスやシドンの周辺からも非常に大勢の人がやってきた。イエスが行っている多くのことについて聞いたからである。イエスは群衆に押しつぶされてしまわないよう、弟子たちに小舟を用意させた。多くの人を治したイエスに触ろうとして、重い病気の人が皆押し寄せていたのである。邪悪な天使たちでさえイエスを見るたびにひれ伏して、あなたは神の子です、と叫ぶのだった。しかしイエスは、そのことを誰にも話さないようにと何度も厳重に命じた。イエスは山に登り、自分が望む人たちを呼び寄せた。そして十二人を選び、使徒と呼んだ。自分に同行させ、伝道に使わし、邪悪な天使を追い出す権威を与えるためである。選ばれた十二人は、イエスがペテロとも呼んだシモン、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ。イエスはこの二人に、雷の子たちを意味する、ボアネルゲスという名前を与えた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心な人シモン、そしてユダ・イスカリオテであり、この人は後にイエスを裏切った。それからイエスがある家に入ると、再び人々が集まり、食事もできないほどだった。イエスの親族はそのことを聞き、イエスを捕まえに行った。
彼は頭がおかしくなってしまった。
と言っていた。また、エルサレムから下ってきた律法学者たちは、
彼はベールゼブブに取り憑かれている。邪悪な天使の支配者の力で、邪悪な天使を追い出しているのだ。
と言っていた。それでイエスはその人たちを呼び、例えを使って話した。
サタンがサタンを追い出せますか？王国が内部で分裂するなら、その王国は長くは続きません。家が内部で分裂するなら、その家は続かないでしょう。サタンが自分自身に敵対して分裂するなら、長くは持たず、終わりを迎えます。それに、家財を奪うために強い人の家に入ったなら、まずその強い人を縛らなければなりません。そうして初めて、その家のものを奪えます。はっきり言いますが、人はどんな罪を犯し、どんな冒涜の言葉を発しても、すべて許されます。ただし、聖なる力を冒涜する人は永久に許されず、永遠の罪を負うのです。
イエスがそう語ったのは、邪悪な天使に取り憑かれていると言われたからだった。さて、イエスの母親と弟たちがやってきて、家の外に立ち、ある人にイエスを呼びに行かせた。イエスの周りには人々が座っていて、
お母さんと兄弟たちが外で呼んでいますよ、
と言った。それに対してイエスは、
私の母、また兄弟たちとは誰ですか？
と言った。そして周りに座っている人たちを見ていった。
ここにいるのが私の母と兄弟たちです。 神の望むことを行う人が、私の兄弟、姉妹、母なのです。